2022年10月13日木曜日、時刻は午前7時51分になるところです。大阪はよく晴れてますね。昨日夕方雨が降ったのが良かったんでしょうか。今地下鉄上がって真っ先にいつも空を見上げるんですけれども、その青がですね、なんて言ったらいいですかね、少しちょっとこう、まだ太陽がね東にありますから、ちょっとこう紫がかってとまでいかないんですけれども、濃い、まあ、秋の青空、朝まだ早いうちの青空という感じがして、ああ今日気持ちいいなというふうに思いましたね。いやこれからしばらくちょっと本当に夏の間全然もう歩いてないから、もうちょっと習慣しないといけないなと思って思ってますけどね。ちょっとまあ大阪城公園ぐらいはちょっと お昼時に歩きに行こうかなと思ってますが、さてさて、まあ、パソコンですね、まあ、急におかしくなるものはやっぱ急にねまた元に戻りますよね。まあ、復帰しましてね、なんかホッとしましたねまあこれでやらないといけないこともできるわと思いながら、でも慌てて、まあ、定期的にバックアップしてますけれども、もう慌ててまたバックアップしましてね、こまめにやっとかないといけないなと思ってつくづく思いましたね。まあそんなこんなちょっと一段落して、この老子の道徳経ですけれども、トークの方ですね。で今度また昨日39だったんですけれども、飛ぶっていうか順番が逆になるんですよね。先に41番となっておりますね。で41番第41章ですね。小池さんの学術的な方の訳はこのようになっております。第41章、上等の人物は道を聞けば努力してそれを実行する。中等の人物は道を聞いてもまるで上の空である。下等の人物は道を聞くとそれを笑い飛ばす。笑われないようでは道とする値打ちがない。それで格言に次のように言う。明るい道は暗くて見えにくく、先に進む道は退いているように見え、平らな道は凸凹しているようである。最高の徳は谷のようにくぼんでおり、偉大なる潔白は汚れているかのようであり、広く行き届いた徳は不足しているようである。堅固な徳は仮初めのようであり、質朴なる真実は変化するように見え、大きな四角形には隅がない。偉大なる器、すなわち才能や道具は物事を仕上げるのが遅く、偉大な音は耳に聞こえてこず、天の姿には形がない。つまり道は隠れていて長ないのである。その道にかなっていさえすれば、初めから終わりまでうまくいくとなっておりますね。この偉大なる器について、この小池さんの訳中のところにですね、ちょっと解説がしてありまして、こう書いてありますね。偉大な器、才能や道具は物事を仕上げるのが遅くというこの原文のところですね。器というのは何かに役に立つもの、何かの役に立つ人材、 才能ある人を指すと、うん、これは分かりますね。ある程度ね、役に立つっていうか器って言った時に、個人的にはちょっとこの器のお、まあ、器が大きいとかっていう言葉を言いますので、人物人柄ということの方がちょっと個人的には捉えておりましたが、で中のところですね、続けてこう書いてありますね。大器晩成という言葉ありますね。大器晩成で、俗に大きな器は出来上がるのが遅いと解されるが、それならば当たり前のことで、老子のここの文脈から外れると。で、大っていうのは大音、大音、大きな音もそうだが、物理的な大きさではなく、真に偉大な真実のという意味。ここは真に偉大な人材や道具は物事をそう簡単には完成しない、すなわち目先の実用性とは程遠いことを言うものと解したいという小池さんのこの訳中ですね。まあ、そういうものをちょっと踏まえてもう一度読んでみますと、第41章、上等の人物は道を聞けば努力してそれを実行する、中等の人物は道を聞いてもまるで上の空である、下等の人物は道を聞くとそれを笑い飛ばす、笑われないようでは道とする値打ちがない。それで格言に次のように言う、明るい道は暗くて見えにくく、先に進む道は退いているように見え、平らな道はデコボコしているようである。最高の徳は谷のようにくぼんでおり、偉大なる潔白は汚れているかのようであり、広く行き届いた徳は不足しているようである。堅固な徳は仮初めのようであり、質朴なる真実は変化するように見え、大きな四角形には隅がない。偉大な器、才能や道具は物事を仕上げるのが遅く、偉大な音は耳に聞こえてこず、天の姿には形がない。つまり道は隠れていて長ないのである。その道にかなっていさえすれば、始めから終わりまでうまくいくとなっておりますね。この最後のところですね、つまり道は隠れていて長ないのである、その道にかなっていさえすれば、始めから終わりまでうまくいくと、まあ、ここがちょっと響いてきますね。これに対してさてさて井筒さんの方はと言いますと、第41章はこうなっておりますね。第41章、最も優れた度量の人物は道を聞くと熱心にこれを実践に移す、中級の人物は道を聞くと半分は信じ半分は不信の様子だ、低級の人物は道を聞くと笑い出す、しかし笑われないようであればそれは道と呼ばれるに値するものではないだろう。古い伝統的なことわざに次のように言う、明るい道は暗く見える、 まっすぐに前へと続く道は、後ろに退く道のように見える。平らな道は凸凹でゴツゴツしたように見える。最も優れた徳は谷のように見える。最も純粋な色は、最も純粋な白は汚れたように見える。最も広い徳は不十分なように見える。最も完全な徳は弱々しく見える。最も単純な、最も単純で純粋な色は色あせて見える。最も大いなる資格は一見隅がないかのようだ。最も大いなる容器は未完成のように見える。最も大きな音はほとんど聞こえない。最も大いなる像、形には形がない。道を隠れたもので、道は隠れたもので無名である。しかし道だけがあらゆるものを手助けし、完成させることに長けているのだ、となっておりますね。ちょっと読みがいまいちですけれども。で、この格言のところの明るい道は暗く見えるということについて、別解として中のところにですね、道によって照らされた人はまるで無知であるかのように見えるというふうに別解で解説してますね。で、まっすぐに前へと続く道は、後ろに退く道のように見えるということについて、別解としては、道に遭遇する人はまるでそこから後退しているかのように見えるということですね。明るい道は暗く見える。それは道によって照らされた人はまるで無知であるかのように見える。で、まっすぐに前へと続く道は後ろに退く道のように見える。これが道に遭遇する人はまるでそこから後退しているかのように見えるということですね。道に遭遇する人はまるでそこから後退しているように見える。道に遭遇する人はまるでそこから後退しているように見える。道に遭遇する何かにあってって言うとおかしいですけど、道に出会った自分が、西から東へ進むと、道が東にあったと。で、道に遭遇、道が向こうからやってきたと捉えると、後退しているようにも 捉え、一見見えるということも言えますかね。第41章、最も優れた度量の人物は道を聞くと熱心にこれを実践に移す。中級の人物は道を聞くと半分は信じ、半分は不信の様子だ。低級の人物は道を聞くと笑い出す。しかし笑われないようであれば、それは道と呼ばれるに値するものではないだろう。古い伝統的なことわざに次のように言う。明るい道は暗く見える。まっすぐに前へと続く道は、 後ろに退く道のように見える。平らな道は凸凹でゴツゴツしたように見える。最も優れた徳は谷のように見える。最も純粋な白は汚れたように見える。最も広い徳は不十分なように見える。最も完全な徳は弱々しく見える。最も単純で純粋な色は色あせて見える。最も大いなる資格は一見角がないかのようだ。最も大いなる容器は未完成のように見える。最も大きな音はほとんど聞こえない。最も大いなる像、形には形がない。道は隠れたもので無名である。しかし道だけがあらゆるものを手助けし完成させることに長けているのだ、ということですね。しかし道だけがあらゆるものを手助けし完成させることに長けているのだ。まあちょっと平凡な捉え方ですけれども、自分がね志したところを、まあ、決めたこと、もうそこが一番の、まあ、原点よりどころ、もうそれさえ失わなければ忘れなければいずれ自分のね、目指すところに到達できるということじゃないですかね。まあよく言いますよね、続ければ成功やという続けることや成功するためには続けることやというふうなことも言いますけれども、まあそんなことをちょっとね思わせてくれることじゃないかなと思いますね。まあいずれにしろ、まあこういうやっぱり感覚、まあ、どの本でしたっけね、何よりもやっぱり感じることが大事だというふうなことが書いてあって、確かにそうやなと。まあ、自然の中に入っても自然に何があるかとかということではなくて、自然の中に入った時の自分自身が何をこう感じるかですから、何かに触れた時にその自分自身の感受するものっていうかな、まあ、それがすごく大事だということを書かれてましたけれども、多分そうだと思いますね。なんか知識、まあ時々紹介してるね、知識は盗まれる、感覚は盗まれない、確かにもう本当にそれはそうですもんね。そのこう感覚的なものがまた何かこうその人の知に働きかけるところがありますから、そのなんか感知するその、まあ、センサーというか、まあ、センサーというとおかしいですね、そのセンサーだけにとどまらないと、まあ、それこそこの間の中井先生 の、 世界における作品と兆候の中にあった予感と兆候と作品と余韻ということのこう解説がしてありましたけれども、何かそういうものをなんか察知すると言いますかね、なんかそういうもの、まあそういうのが多分未来を開く時の大きな差になると思いますけどね。まあ、知識とかスキル、技能、知識技能、そのもっと手前のところが多分知識技能をまた決めていくということになるんじゃないかなと思いますが、まあそういうふうなことを個人的にはこう、まあ、常々思ってるんですけれども、いかがでしょうか。といったところで、時刻が8時10分を過ぎたところです。以上です。